始める前にちょっと説明したいことあるんですけど、よく説明することなんですけれども、私がメッセージするときに誰かを狙ってこの人をやっつけようとか、そういうことが思ったこともないんです。そして私たちが順番に進んでいる、言ってるんです。そしてですから先週は、ティモテ第二手紙の2章だったので、今週は3章なんですね。そしてまた誤解してほしくないのは、僕の話の中では、よく言われるのは、私のプライベートがみんなの前で言ってしまってとか、そういうクレームが後で来たんですけれども、私はもう一切分かってないんです。ただ示されたことを言ってますので、ですから自分の中には、あ、これはなんか私ともうなんかつながるなと思うんだったら、それを神様と信じて受け取ってください。順番で言ってますので、それを覚えておいてください。そして今日は、偽物本物っていうようなテーマでちょっと話したいと思うんですけれども、私が何週間前にモンゴルに行きました。そして私が車とかオートバイが大好きですので、もう赤ん坊の時からもうブーブーと遊んだり、そしてバイクとか車の名前を覚えたり、そしてそれだけではなくて、そのエンジンの作りとかバラしたり、そういう現在でもそういうような趣味を持ってるんですので、モンゴル行った時に車とかオートバイ見るのはすごい面白かったんですね。そして何が面白かったと言いますと、オートバイはその通ってきた時に、そのオートバイ見た瞬間、これ見たことある、このバイク知ってる、20年前にホンダがこれを出してたんだって。けれども近くに寄って見ると関係ないんですね、ホンダと関係ないんですね。そして私がオーナーに通訳入ってもらって、これは、何のバイクですかとか、なんか聞いたことないような名前が出てきて、それでエンジンどう見てもホンダとそっくりなんですね。そしてコピーなんですね。そして私、このコピーどうですかって聞いたら、いやー安いけどね、故障が多くて、それで故障はね、とんでもないような、ありえないような故障が多いんです。例えばいきなりフレームがボキンと外れたり、エンジンのピストンがポンと出ていったり、そういうなんかありえないようなショッキングな故障もあるんですねって。やっぱり偽物はそういうもんなんですね。見た感じ、あ、すごいって、これはいいもんだと思うけれども、走らしてみると壊れてしまうんです。中身がどういうものなのか、プレッシャーかけてしまうとバレて、これは本物じゃなくて偽物なんだって分かってしまうんですね。そしてこの社会、この世界では、必ず価値のあるものがあれば偽物が必ず ついてくる。ですからローレックスという時計は必ずコピーの時計が出てくるんですね。成功と思ったら中身見たら別というようなものあるんです。価値のあるものは必ずマネが入ってくるんですね。そして価値のないものだったら偽物が現れてこないんです。ですからチューインガム今でも探してるんですけれども、一回噛んで噛んで噛んで噛んで噛んで、そしていらなくなった時捨てるんだけれども、誰かがそれを集めておいて高架下で売ること見たことないんですね。なぜ言うと、チューインガムっていうのは一回噛んで一回その甘さを取ってしまうとね、値打ちがないのよ、コピーがないのよ、なぜ言うと価値がないのよ。ですから宗教もそうなんですね。価値のないものだったらコピーっていうものないんです。偽物神道って見たことある？ないですね。神道は神道って、偽物キリスト教山ほどある、いっぱいある。竜は本物があるから、ですからコピーっていうものが出てくるんです。 ですから多くの人が間違えているのはそのコピーを見てしまってキリスト教がダメと思ってしまっているの。コピーしか見てないから。だからキリスト教があんなこんなスキャンダルもあるしこれもあるしあれもあるしとか、だからもうあれはもう信じられないわってコピーしか見てないんですね。価値のあるものがあればトップレベルのものがあれば必ずついてくるのは偽物がついてくるんですね。そのような世界は私たちの世界なんですね。ですから今日見ときたいのは、じゃあ本物のクリスチャンのリーダーと偽物のクリスチャンのリーダー何が違うのかっていうことをちょっと見ときたいと思います。そしてこの手紙を書かれた時にはテモテっていう牧師がすごいいろんな大変なことがあって、そして一番大変だったのはそのクリスチャンみたいなリーダーがその町にいたんだけれども、教えてること言ってることやってることが間違えてるんですね。そしてそれが多分テモテより教育があった可能性が高いんです。ですからちょっとテモテがビビってる、いろいろすごいなんか学者みたいに話しかけてくるから、ちょっとそれにちょっと自信が崩れてしまって、それでパウロが惑わされないようにこれを書いてくれたんですね。けれども ここに書いてあるものはあんまりにもその時代のためなんだけど、2000年前のためなんだけれども、現在の状況の予言的なもの もあるんじゃないかなと思うんですね。最後の時代に入っていくとどういうものが見えてくるのかっていうのはこの3章にありますので、まず3章 の1節から9節ゆっくり読んでください。お願いします。
第二テモテ3章1節から9節。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは敬虔であってもその実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない者たちです。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のようにすべての人にはっきりわかるからです。
二節もう一度読んでくれますか。二節だけお願いします。
その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、
三節も
情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり。
なんかこれを見てしまうと現在の社会やなとか、本当にもう今の時代はこういうものが広がってるなって、2000年前よりも今の時代はこれが強いんじゃないかなと思ってしまうんですね。そしてこの最初の1節から 4節までそういうなんか社会のこと、人間のことを言ってるんですけれども、そこからねちょっと切り返してきて、なんかある男のことを話してるんですね。 その時代にあった宗教的な、なんかリーダーみたいな人たちに向けて、なんかしゃべり出してるんですね。そしてその男たちに向けて、もうずっと終わり3章の終わりまで手元に注意してるんですけれども、この男たち、この間違えたような人を惑わされるような男たちは現在でもいるでしょうかって、そういうクリスチャンをなんか真似するようなもんで、けれども事実は全然違うような動機っていうのは、私はこれを読んでて、本当に現在の時代でもあるんだなってもう強く思っています。そして私のカウンセリング20年間やってきているんですけれども、2種類が見てきたんだけれども、悩み相談の中で一つがたまにあることなんですけれども、もうこんなことあって3年前でこれがあって、そしてこんなで泣きながら本人がいろいろ告白しているんですけれども、その中でどうしてこんなことになったっていうと、ある方がなんか霊的なオーラを使って、そしてそのオーラを使ってるから あなたの清めのために触りますとか、なんかそういうなんか宗教と混ぜたような性的なようなものっていうのは私たちの社会にあるんですね。そして結局そういうことがあって、そしてけれども言われているのは神様から来ているもんだからとか、私の清めのためだとか、そういうのが言われているから抑えて何も言わないって、そして後でこれが違うと分かった時にあんまりにも恥ずかしいから誰にも言えないって、そして黙って自分の心でそれを溜め込んでっていうような人たちは私たちの社会には非常に多いんですね。そういう騙しの人がいるんですね。そしてそれだけではなくて、その KBF では20年間、そうですね、変わらず20年間、同じパターンで2年に1度ぐらいかな、事件があるんですけれども、その事件っていうのは今から説明したいと思います。そしてそれは、国際教会ですので、いろんな方が来ます。いろんな国の方来ます。そしてこのパターンが非常に多いんですけれども、独身 の男性がアメリカとかキャナダとかオーストラリアとか、またアフリカの方でも来て、そして私はクリスチャンですって自己紹介して、そして今度は、なんか KBF に来るけどちょっと距離取るような存在、完全に入り込まない、なんか KBF のちょっと横のとこにいるような存在で、なかなか、そしてその男性は男性の付き合いが少ないんです。そしてほとんどの付き合いが女性のメールばっかりもらってるんです。そして一緒に祈りましょうとか、一緒に聖書を勉強しましょうとか、いろいろそういう誘いがあって、そして今度その方が、ビザが切れた時に、自分の国に帰った時に、女性が来て泣きに来て、こんなことあってとか、そして結婚してくれる約束があったのにとか、なんか言ってきて、うわーこれはひどいと思って、結局言ってることとやってることが全然違ってて、けれどもそれだけじゃなくて、また違う女性が来て似たような告白で、そしてまた違う女性が現れて、そして狼っていうような、このような事件が全国非常に多いんです。 ECC とかもう解散したノバとか、そういうような先生として来て、そして自分の国ではある程度真面目だったんですね。なぜ言うとお母さん見てるし、お姉ちゃんもいるし、家族もいるし、友達もいるし、 そしてなんか変な行動を取ったらもう言われる、何か言われるっていうようなものになって、それだけではなくて変なことしてしまったら怖い、誰かの兄貴にぶん殴られるんちゃうかっていうような恐れも、自分の社会の中ではそのような支えがあるんですね。けど日本に来てしまうと、三宮でもお金を出せばいろんな変なことがもらえるんですね。ですから何もかも崩れていって、そして自分が守られてない 状態なんですね。でそれが悪魔が使って、そしてどんどんどんどん二つの人格を持つような男になってしまうんですね。教会ではアレルヤとか歌ったりなんかそういうするんだけれども、影ではまた別人みたいな行動を取るっていうのは、もう20年間繰り返しこういうことがあるんですね。それでこれは教会の中だけではなくて、まあ、英会学校ではこういう問題が非常に多いんですね。そして女性の方は結婚したくてしょうがない、結婚したくてしょうがないから、ちょっとやばいと思ってても赤信号が出ててもそれを無視してしまって、そして関係ができてしまって、そしてその話を聞いて優しい話も聞くから、それをもう信じてしまって、けれども事実はこの話は何人かの女性と同時にやってるとか、そういうことが日本全国あるんです。非常に多いんです。そしてどっちかというと現在ちょっと減ってるんではないかなと思います。リュウはノバが潰れたし、そして英会学校が減っていってるんじゃないかなと思うので、このようなスキャンダルが減っていってると思うんですけれども、本当に私たちが気をつけないといけない。本物に見える、本当の信仰を持ってると見える、信頼できるとなあと思って見えるけれども、事実は全然別な世界があるんですね。で現在 の世界でこういう人が多いんではないかなと思うんですね。で今アメリカでスキャンダルになっているんですけれども、イェールの殺人事件、そしてある男性はもう真面目な優秀な生徒で、本当にこの人は信頼できるわと思うような人なんですね。けれどもその人は二つの人格があって、切れたらとんでもないようなことをするっていうような別なものがあって、でこれがニュースではこれで初めてじゃないんですね。続いてるんですね。あるイメージは、私は真面目です、私はいい人なんですって、私はもう真面目な学生なんですっていうような一つのイメージがあるんだけれども、影では別人として動いてるんです。そういう偽物っていうのは私たちの社会にあちこちいます。ですから私たちが気をつけないといけないんです。それだけではなくて、私たちはそのようにならないように気をつけないといけないんじゃないかなと思います。2000年前、パウロがそういうことで心配してたんですけれども、現在でもそういう人がいるんです。そしてもう一度どういう性格なのか、3節もう一度読んでください。
情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、
そして4節、
裏切る者、無効密な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、
そして一番大事、この5節見てください。
見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです、こういう人々を避けなさい、
そしてこの5節では、英語の訳ではね、霊的な形してるの、霊的に見えるの、ね、そしてクリスチャンが使うような言葉うまいの、ハレルヤ感謝しますとか、それちゃんちゃんちゃん習ってるんですよ。それが使えるんですよ。だからもう他の人と一緒なんだなと思うような、本当に信じてるなと思うような、うまいんですよ。けれども違うの、心が違うの。そういう人間が2000年前に あのテモテの周りにいて大きな問題を起こしてて、そしてこの世界が変わっていません。現在でもそのような人がいます。そしてこれはあの特に今はあの日本人に話したいと思うんですけれども、一つは必ず誤解しないでください。アメリカ人でクリスチャンですって、その二つだけ聞いて自分より優れていると思わないでください。なんかあアメリカ人で、あ教会、あのクリスチャンなんだ、あなんか教えてくださいって、こういう単純な考え方はやめてください。アメリカ人は普通の人間なんですよ。普通に失敗するんですよ。そして KBF でよくあるようなパターンなんですけれども、これ繰り返しあの巣まで経験してるんですけど、ビーチパーリーのとこで あれと思うような人は洗礼を受けるんですね。あれってあのアメリカ人の方が結婚式もやってるし牧師だと思ったら今洗礼受けるのっていうパターン繰り返しなんです。なぜ言うと自分の社会では守られてて、そして文化として教会行ってるわけなんですね。ですからクリスチャンだと思ってるんですけれども、一度も罪の告白したことない。頭を下げて自分は救い主が必要なんですって、それではなくてちっちゃい時から CS 行って少しずつ、ああ私クリスチャンだと思うようになって、そしてこの日本に来て日本の社会の誘惑とかそういうのを見て、自分はひょっとしたら救われていないっていうような、そのようなハプニングがこの KBF で繰り返し起きてるんです。ですから KBF でもう大ベテランと思ったら違うっていう人が洗礼を受けたり、そういうことはあるんですので、ですから本当に全ての人間が価値のあるですけれども、アメリカ人でもどの国でも、けれども私たちが惑わされないように、ただアメリカ人だから当然私より聖書をよく知ってるだろうとか、私教えてくださいっていうのは非常に危険だと思います。日本では、仏教っていう文化が非常に強いんですけれども、その文化で育てられたからバリバリ熱心な仏教の人ではないんですね。多くの人は宗教は何ですかって聞いたら、仏教かなって、あそうなのって、仏教なんです、あどうしてって、おばあさんがおばあちゃんがねすごい熱心なのって、だから仏教っていう人が大勢いるんですね。アメリカもねそうなの。アメリカはいやクリスチャンですかって、はいって、どうしてですかって、アメリカ人だからはって、いや何々教会は私の、おじいちゃんがその墓に入っているとか、なんかそういう理由で、ですからね賛美歌よく知ってるんですよ、そのメロディーを覚えてるんですよ、いろんな見言葉してるんですよ、その聖書を勉強するのは できるんですけれども、心が変わってない、自分が罪人だっていうことを正直に告白して、自分が救い主がいるんだって、そしてイエス・キリストを通して神様と関係を持つことがないっていう人がたくさんいますので、私たちが惑わされないように、そして私たちもそのような人にならないように気をつけましょう。じゃあそれだったら10節からね、今ちょっとマイナスの話を出してたんだけれども、もうちょっと前向きな話に向けたいと思います。10節の方から最後まで読んでください、お願いします。
しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。 けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
今度はパウロはティモテに向けて、じゃあ本物っていう、本物のクリスチャンのリーダー、本物のクリスチャンがどういう行動を取ればいいのかっていうことを今説明しているんですね。10節11節またお願いします。
しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。
OK、 ここで分かるのは、本当のキリスト教の教えっていうのは、なんか教科書から学ぶようなものではなくて、なんか授業を受けて学んでいくようなものではなくて、人の行動から学ぶの、本当のキリスト教。本当のキリスト教はなんかそういうレッスンよりも、本当のキリスト教の教えっていうのは、本物のクリスチャン見て、そしてそのクリスチャンの行動を見て学んでいくっていうのは、それが本物なんですね。ですから私もいろんな聖書学校とか行ったんですけれども、本当はそこから学んでないんです。あんまりいろんな知識が入ったんだけれども、本当学んでるのは、例えばもう僕が高校の時代、いろんないけないことをやりながら、夜こっそり帰ってバレないようにこっそり自分の部屋に行こうとしたら、お父さんの事務所の部屋がちらっと開いてるんだよね、ドアが。そしてこの時間でお父さん何してるんだろうと思って、そしてその光とこの場合それを見て、そしてなんか喋ってるって、そして今度は何喋ってるんやろうって、こう耳こうやってやったら祈ってんだね。そしてその祈りはなんか教会で見てきたような形で、かっこいいような言葉じゃなくてね、心からね泣きながら祈ってんの。そして私が学んでたのはね、クリスチャンっていうのはね、食事前に祈る、日曜日祈る、そういう決まった時に祈る、そして今度その祈る時には正式な祈り方があって、かっこいい霊的な言葉があって、そしてまあいろんなこの小さな祈りをとか、小さな祈りを聞いてくださいとか、足を早めてくださいとか、そういうなんか決まりみたいなもんをその飾り物としてつけて祈るで、私それしてたんだけれども、これが違うのよ。僕のために祈ってる、泣きながら僕のために祈ってる。そして朝ご飯の時じゃないのに、これが本物、これが本物やって、ね、形だけだったらね、私ほっとくことできんのよ。けど聞いてたらね、これ本物なのよ。本当に信じてるのよ。愛を持っていろんな人のために祈ってるのよって、それが忘れられないのよ。それが本物のクリスチャンなのよ。それ、そこから私たちが学べるんだよな。もう一個は、今でも恥ずかしいと思ったんだけれども、KBF が始まった頃、その写真も出てくるかもしれないけれども、最初は立てた時にラルフ・モアっていう人が現れたんですね。で、僕が何も分かってないから、ラルフ・モアっていうのはなんか有名な先生なんだとか何も知らないわけなんだよな。 ですからこのラルフ・モアがどうにか手伝いに来てくれたって私たち教会始めようとするからなんかアドバイスをくれるって聞いててそれで僕はそうかそうかって、うん、ってラルフっていう感じで握手してそして寝るとこがいるから、ロイドのアパートのダイニングの床のとこで寝たらっていう感じでそれで彼が文句なし素直に椅子と流し台の間に地面で寝ててそして嬉しそうにやってんだねそれで僕は何とも思わなかったんだけれども後で分かってしまったのはその方の教会がだいたい1500人ぐらいでそしてすごいなんかいろんな本も出してるし分かってなかったんですよ私がだからいやあそこで寝たらいいんちゃうっていう感じでけれどもそれは彼がね私は何々進学校ねそして本がこれを書いてこれを書いて私がの教会の大きさ知ってるかとか全然言わなくて、ね、嬉しそうにね出てこれは謙遜これは謙遜その行動から私学んだ本で学べない行動で学ぶあこれはその謙遜って聖書の中の謙遜はこれなんだってこれが本物なんですよそっから学ぶんですよ行動から、うん、もう一つ、今週は、私の友達が、天に行ってしまってリリさんそして今親と娘が今日来ている励ましの拍手お願いします手を挙げてください見て私が子供の時に宣教師の息子だったので裏でいろんな話を坊やとして聞いているわけなのよだから教会の話がその裏で何を起きているのかってどうしても家のとこで私聞いてしまってそしてそういう嫌なものが聞いてしまったので絶対私は牧師にならないって一つ決めたんですねなぜ言うとその教会の建前と本音っていうものが見えてしまったからそしてその中でもう何回も見たことあるんですけれどもいや今ちょっとね何々さんのお葬式とかそんな話になった時にじゃあピアノ弾いてくれないかってすいませんとかへえとか手伝うってそしてみんななんか義務みたいなような行動が私が見てきたんですねそして今週はもう本当にもう嬉しくて泣きたくなったのはね手伝いたくてしょうがない人がね山ほど来たそして何かもらえるからとか 何か後でまんじゅうが出るとかなんかそういうような動機ではなくてただもう祝福になりたいってそれが本物の愛それが本物なのこれがやったから何かもらえるっていうのはどこでもあるような愛なんですよけれども神の愛は違うんですよ神の愛って人間は神様と交わりしてその愛が注がれてそして今度何かしたくてしょうがないそして計算してないの何がもらえるかって計算してないんですただ祝福なれたらそれでいいんだってそして今回の時嬉しかったのはボランティア余ってしまって断ったんですよ私電話でいや多分あいいですいやなんかしたいですなんかていやいいいいいいいいって断るだから本当に私がねなんか子供の育ちの癒しになったような気持ちでねこれが本物なんですよ本物の愛本物のキリスト教恩返しとか義務とかそういうのではなくて神様と一対一な関係を持っているからその愛が自分の心の中に入ってしまってそれをどうしても分けたいっていうのそれから学ぶこれがパウロが言ってるんです私の行動を見てください私の生活を見てくださいそれから学んでくださいって言ってることとやってることは矛盾がないんですっていうようなもう一つ学んだのはその許しっていうのは 聖書の中によく出てくるんですけれども、本当にそれを学んだ方法っていうのは本で学んだもんじゃなくて、正直に自分の失敗を告白した人たち、偉そうに言い訳を言わずに、自分はこれをしましたって、で自分の力では治せませんって、もう神様助けてくださいって、そこまでへり下って自分の罪を告白する人、許しを求める人、それを見て学んでしまってるんですね。本で書いてることよりも、本当にイエス様の救い主として受け入れた人たちの失敗の時、それを見て、そして成長してきました、うん、もう一つ12節から14節、
確かにキリストイエスにあって経験に来ようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており。
そして今ちょっと理想のクリスチャンのリーダーの話を出しているんですけれども、一つは誤解してほしくないのは、もう本当に素晴らしいリーダーでも失敗します。そして自分は本物のクリスチャンか偽物のクリスチャンと一つ分かる方法っていうのは、自分が失敗しながら成長の方向に行っているのか、それでもどんどん悪い方向に行っているのかって。本当に聖霊があなたの心の中に住んでいるんだったら、成長の方向に行っているはず、こけながら失敗しながらっていうような、けれども神様が働いてくれているって、そういうような成長があるんだったら本物っていうようなものなんですね。けれども自分のやっていることがどんどんどんどん悪くなっていってるって、それだったらもともと聖霊があなたの心の中にまだ住んでいないっていう可能性。なぜ言うと、私たちの人生を変えてくださる方は私たちの根性ではありません。私たちの頑張りではありません。聖霊、神様の霊が私たちの心の中に住んで、そしてその付き合いの中で自分の好みが少しずつ変わっていったり、自分の行動が、前はもう嘘だらけやったのに嘘が減ってるなって、なぜ言うと、その聖霊が少しずつ何十年かけて私たちを変えてくださってるって、それが本物のクリスチャンの生活なんですね。そしてこの、2番目の方は、クリスチャンってだんだんだんだん本当に神様を喜ぶようなクリスチャンになっていくと、迫害がある。迫害、それだけではなくて、感情があるのに、そのいけないことをやらないっていう断る力、これしたいのにけれども本当はいけないけれども、それを断る力っていうのは、成長していくと、そのような、人になっていくんですね。そして迫害、周りの人がこの人違うなっていうことを気づいて意地悪したり、いじめがあったり、あなたはクリスチャンやろって、クリスチャンやからこれが無理でしょうとか、なんかそういうようなちょっといじめみたいなものが あるはずなんですね。そして逆にいじめがない、迫害がない、それだったら本当に聖霊働いてるんだろうかと思ってしまうんですね。なぜ言うと、本当に聖霊が働いてるんだったら、行動を見て周りの人を気づ、いずれこの人違うっていうようなものが見えてくるはずなんですね。そしてこの迫害っていうのは僕は、育ち家族の中でお姉ちゃんもいるし弟もいるんだけれども、3人兄弟は私が真ん中で、どっちかというと私がいつもいたずらしてたんですね。そしてもうとんでもないようないけないことをやってて、弟ロイドは真面目でペラペラペラペラ喋りながらね、すごいいい子のほっぺたが可愛くてね、そしていつもなんかすごい真面目やったんけれども、僕はもうね、もうガソリンを瓶に入れて投げたらどうなるやろうかとか、 14歳なのに親がいないからドライブしようとかね、私がそういうような、もうなんかもうまだ人間に告白してないようなとんでもないような実験とか、やってきた人なんですね。そして今度はクリスチャンになって、まあ続けていろんないけないことをやりながら少しずつ変えられて、そしてある日クリスチャンだから会社で迫害を受けたの。そしてびっくりしちゃって、あ、これは迫害、攻撃を受けてる。そして攻撃受けてる理由は慣れてるロブが悪いから。あれって、僕が悪いんだって慣れてんのよ。必ず怒られるとき自分が悪いって分かってて、けど今度初めて、人生初めてね、悪いことやってないのにね、攻撃されてるって嬉しくて あれってクリスチャンだから社長が攻撃してくれてるって嬉しくてね、もうめちゃくちゃ言われてるわって。そして僕が悪いんじゃないんだって、なんていう喜びが湧いてきて、そのような喜びはあります。攻撃を受けているとき自分が悪くなくて、イエス・キリスト主として受け入れたからっていうような励ましとして、神様そのような喜びもあげる、ことがあるんですね。ですから成長したクリスチャン、そしてクリスチャンのリーダーっていうのは迫害とか、そして今度感情、これこういう気持ちがあるんだけれども正しいことをやろう、ね、この人から頼みが入ってきて、引っ越し手伝ってって言われたけど、本当のこと言うと3ヶ月前に彼にお願いして私の引っ越し手伝ってって言ったとおり断られた、僕を手伝ってくれないけれども彼は今度私の手伝いを望んでる。正しいのは手伝うこと、それが本当のリーダーなの。あの人が噂回してて私すごいパンチ受けたけれども今悩んでて私に頼んでる、過去を置いて助けてあげる。感情の中ではってなんかいろいろ言いたいわとか、言いたくてよく言うよとか言いたいんけど私も罪人なんだって、私も山ほどの罪を起こしてる、ですからこの人を助けようって、去年の攻撃を忘れ、そのようなものが本物のクリスチャン、それ見てしまうと、それが大切な教育なんですね。聖霊が人間の中に働いて、そういう行動が神様の力でできるっていうのは、それが本物のキリスト教なんです。私たちそのようなものから学ぶことができるんですね。そして、第3ポイントで終わりたいと思うんですけれども、15節17節、
また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
そして今パウロをテムテに教えているのは、自分の人生すべて土台として聖書、神の御言葉をマニュアルにしてくださいって、それをベースにしなさいって、覚えなさい、御言葉を覚えなさいってベースにしてくださいって、何どの行動をとっても聖書が何が書いてあるのかって、神の御言葉はどう書いてあるのかって、それを自分のベースにしてくださいって。現在でも例えばチェーン店マックードがマニュアルがあるらしいんですね。でマネージャーがそれをベースにしてるんですね。ですからお客様が怒ってて、こう自分のハンバーグが冷めてるとかクレームでしたときに、マックの第2章の13節見て、あ、これやったら、 お客様が怒ってて、それだったらギフト券2個と、あのなんかちゃんとあるんで、あるみたいなんだけれども、そしてなんか別な問題でこんなことあって、粒こけたら、そうだね、第3マックの14章のとこ行くとこう書いてあるからこうしようって、ちゃんとマックードがベースがあるんですね。こういう事件の場合はマックードの3章とかちゃんと、あの、まあ、3章の14節そこまで言ってるかどうか分かんないけど、一応第1チャプターとかいろいろあるみたいなんですね。そういう、そしてそれはマックだけではなくてスターバーにもあるの、ね、スターバーではみんな嬉しそうなスマイルしてくれてるでしょ。これマニュアル通りなんですよ。ちゃんとそのベースがあって、はい、いらっしゃいませとか、バイバイねとか、ちゃんとそれがちゃんと入ってるんですよね。でそれをやると、やっぱマニュアル通りに、キャンペーンですのでどうぞ食べてみてくださいちゃんと入ってるんですよ、マニュアルにね。で私たちが本当のクリスチャンになるんだったら、マニュアル、聖書を覚えないといけない、内容、そしてただそれは学者として学ぶんではなくて、この具体的にどうやって行動を取ればいいのかって、それを覚える必要があるんですね。例えば、恐れ、自分の中に恐れが入ってきてるって、どうしたらいいんやろうかって、その時にヨハネ第一手紙4章17から19読んでください。ヨハネ第一手紙4章17から
19。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。
そしてこの、あの英語の訳によると、あの直訳しますと、この御言葉では、あの恐れっていうのは神の愛で押し出せる力がある、押し出す力があるんです。ですから私たち人間が恐れがいっぱい入ってるんだったら、それは私は愛足りなくて枯れていますっていう証拠なんですよ。ですからその恐れから逃げようとすると、恐れが強くなっていく。恐れを追い出す方法は愛をもらうことなんです。ですから教会の中で愛の関係を作る、励ましをもらう、祈ってくれてる仲間を作る、それだけではなくて神様と一対一の関係を持って、そこから愛をもらう。そしてその愛が入ってくると、恐れっていうものを押し出すことができるんですね。この部屋が夜で電気がついてなかったら暗い、とこなんですね。けれどもパチッと電気をつけると、そのつけた瞬間光が入っていくんですね。人間も心の中で恐れだらけやったら、愛がパチンともらって、いろんな神様からもらって人間からもらうと、結局恐れを押し出せるって、それがマニュアルが教えてるものなんですね。もう一つ、なんか私が運が悪いな、もうなんでこんな失敗繰り返しも起きるんだろうって、じゃあマニュアル何書いてあるかって見ましょう。ルーカの6章の38節、ルーカの6章の38節。
与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして、押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう、あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
多くの人がね、なんか何やってもうまくいかない、そしてどうしてうまくいかないっていうとね、基本的な考え方は、自分は自分は自分は自分は自分が何が自分は自分は自分ばっかり考えてるから枯れていってるわけなんですね。けどこの教えでは、あの与える人になっていく、与える人になっていくと神様の原則が働き出して、祝福っていうものが流れてくるんですよ。すごい流れてくるんですよ。与える人になっていくと祝福が来る、自分の人生の中、そして神様の臨在が自分として流れて周りの人に流れていって、そして自分は副作用として元気になるって、こういう原則がマニュアルの中に入ってるんですね。 神様なんか遠くいる気がする、どうしようっていう考え方もね、ヤコブの4章の8節、
神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。
もう一回、
神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。
OK、 ここにはっきり書いてあるのは、神様と親しい関係を持ちたかったら、スタートは自分の方なんですね。自分の方から始まる。下手でもいいから、神様もっと親しくなりたいんですって心から祈れば、お、神様それを見て神様が寄ってくるんです。そのようなことが私たちのマニュアルに書いてあるんですね。ですから本当に成長したリーダー、そして成長したクリスチャンが、あのマクドのマネージャーみたいにちゃんとマニュアルとして考えているんですね。ですからそのこの場合はどうしたらいいのかって、その答えを聖書に探し出す。そして分からなかったら、あの経験のある人に相談して、どこに聖書にどこに書いてあるんですかって教えてもらって、それが自分のベースにする。そうすればものすごいような、あの祝福が流れてきます。じゃあ復習します。第一ポイントは、本当成長したクリスチャン、そしてリーダーは、あの自分の人生は通して教える。言ってることだけじゃなくてやってること、もちろんミスがあるんだけれども、ミスあった時にそれを隠さずに正直に神様に許しをもらう。そして本当にいろんな人に迷惑かけてたら、その人たちの前に行って謝るっていうような、それが本物なんですね。自分の人生の行動を通して周りの人を学んでいくって。で2番目は、迫害がある。神様と親しくなってくると目立つので、もうそれを目立ってるっていうことでちょっとイライラするような人がいますけれども、その中にも喜びもあります。そして成長したクリスチャンっていうのは、感情がやめたいなとかやりたくないなと思ってても、あの自分の心を慰めながら正しい道を選びましょうということで、そして裏切った人に愛を見せるって、それは成長したようなリーダーの行動なんですね。そして第3の方は、あの分かりやすく具体的に御言葉の意味を理解している。ですからその御言葉の教えを日常生活の中で実行できます。そのような、学びを持っている方なんです。そして私たちが、ですから KBF では、あの私は絶対その学者みたいな、あの説明とか話をしないと思います。やろうと思ったら多分できないけれども、やってみたけどうまくいかない、バレたんですね。ですから、あの結局正直に、聖書はこの時代どういう意味だったのか、じゃあこの今の時代持っていくと具体的に私たちが何ができるかっていう、そのような教え方でどんどん、あの成長していきたいと思いますので、あのこれからもよろしくお願いします。でもし、あの今日は私がまだあのイエス様主として受け入れたことがないんですっていう人がいれば、もうあの喜んで一緒に乗りたいと思います。また別に私は、クリスチャンクラブ活動として入ってますけれども、本当に自分の罪を告白して正直になったことはないので、私のために乗ってくださいという人がいれば、あの周りの人がベテランと思ってるのに自分は本当のことを言うと全然ベテランではありませんという人がいれば、あのここは愛受け入れ許しという場所ですので、喜んで一緒に祈りたいと思います。じゃあ祈ります。あの天父様、もう今日はもういろんな、あの偽物のクリスチャンの話が最初で出したんですけれども、私たちも人を騙すこともあります。そしてなんか自分は本当の、自分よりもなんかふりをするものもあります。ですから本当に私たちを、あの助けてください。 そして私たちがそういう矛盾のないような正直な人間になってきますように、あなたの力がなければできませんので、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします、あなたと親しい関係を持ちたがるようにどうぞ働いてください。悪い癖をやめたがるようにどうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。